Heroes。
イラストレーターの沼田武です。
室木お寿司です。
篠頃です。
はい、というわけで、3人でお送りしております。
で、
あの
なんか
ドラマ、ね、ドラマの話がしたくて。
おう、
何のドラマ？何する話ねえのかよ。
テレビの話するなって、なんか誰か言ってたよ。
誰か
言ってた。うちらのことじゃないけど、うん、ラジオでテレビの話するって。あ、セブヤマさんだ、セブヤマさんが言ったわ。
セブヤマ
セブヤマっていうね、芸人がいるの。芸人じゃない、ネットの中
の。ネットのライターさん。うん、それで、あの、ドラマのことじゃなくて、であのドラマに、あの単純にあの、星野源さんと、
うん、
あのね、ガッキーの、
うん、あのなんだっけ、
逃げるは恥だがやってるわっていう漫画原作のやつで、
うん、あれ漫画原作なんですか？
少女漫画なんで、
あの何があれかっていうと、ガッキーが可愛いじゃん。
ガッキー可愛いよ。
ガッキーが可愛くて、うん、俺何が心配かっていうと、うん、星源とガッキーは付き合うんじゃないかっていう。
あれ大いにあるよね。
うん、で、ガッ
付き合ってる役でしょ。
付き合ってる
役的には、ね。
役的には、まあ、
現実でってこと。
現実で、いや、あのいわゆる
どうでもいいじゃん。
ドラマのね、共演者とガッキーは、
あ、許せないんだ。
ガッキーは付き合ってるわけだよ。
ああ。
ドラマとか映画の。
うん。
ただですけど、あの。
で、ガッキーってどうなの？
そうそう、三浦春馬と付き合ってて破局。それでまああと錦戸亮。
シリガルじゃん。
シリガル。
共演者。
だ、共演者と付き合わない、わかんないけど。あんまり出会うあれがないから、でもうで
星
源の方は、あとはもうあの愛子だったり二階堂ふみだったりして、
よく知ってんね、
うん、知ってるよ。でその二階堂ふみと付き合ってるってなってて、それも破局したそうなんですよ。
あ、そうなんだ。ガッキーと付き合うためか。
ね、ガッキーと付き合うためなのかなと思って。
いいじゃん、ダメなの。
いや、いいけど。すげえ羨ましいなっていう感じ。
背高いんだよね。
うん、背高くてそれがいいんでたまらんのよ。
でも愛子と二階堂ふみの流れと全然違くない？そしたら
全然違うよね、
うん。
全然違うけどいいよ。
いや、いいっちゃいい。
だからそうだから安心してたの。愛子とか二階堂ふみとかなのか。
ああ、そっちか。
そっちか。
俺とは全然かぶんねえから
って。かぶんねえ。俺がね、ガッキーと付き合えるわけもないから、そういう。
あ、星野源はそういう感じだなって感じ。そういうタイプね。
そうそう。で、また付き合っちゃうんだろうなと思った時、
うん、
まあ、報道が流れるもんで、そういうふうにネットで、そういう書かれてる。もう付き合うのも時間の問題
だ。ああ、そうなんだ。
うん、なんか、もうイチャイチャしてるみ
たいな。嫌だね。
な、今までの別に、あの、福山雅治現象が今俺に起きてるのかなと。
福山雅治現象俺に起きてる、そういうことですか。
女性がほら、福山雅治が結婚したことによってすごいロスになったじ
ゃん。ああ、ガ
ッキー、ガッキーが、そう、ガッキーが
まだ付き合ってもないのに。
付き合ってもないけど、
そんなに好きなんだ。
それでファン辞めるっていうね、福山ファンもどうなのかなと思って。
本当だよ、何結婚しようと思ってたんだよってね。
それ
何が好きなんだろうね、そういう
人。なんだろうね。
まあだから誰かのものになってほしくないんでしょうね。
ね、
うん。いやーねー、でも
あれ、あの時どうだったの、堀北真希の時。
あの時ってどういうこと。
いや、堀北真希結婚したじゃん。二人は堀
北真希。ああ、いや全然何も思わないよ。
まあその程度。
あ、羨ましいなとは思ったけどね。山本浩二だっけ。
ああ、そうそうね。
別にな、でも堀北真希は可愛いけど、そんな付き合いたいとかいう感じではない、ないよね。
なんか偉い上からだね。
俺の
中ではやっぱフローラだよ。
フローラはいないから、実在しないから。堀北真希はあのちょっとなんかエロさが足んないじゃない。
エロさ足んない。
やっぱり。なんか子供として見てるというかさ、っていう感じだなのよ。
あ、
だからね、他
エロいんがいいんだ。
うん、なんだろうな、大概可愛いかな。大概芸能人って可愛いよね。
可愛いよね。
なんか竹野内豊とさ、付き合ってるだっけ、結婚したかだかさ、 暮らしななんだっけ？
え？
暮らしなだっけ？
結婚したの？付き合ってんの？
付き合ってんのかな？
へえ。
とかなんか可愛いな。最近クイズ番組に出てたの見たら可愛いなと思ってさ。
ああ。
なんかああいうあれぐらいの生々しい感じが一番可愛い気がする。
うん。まあエロいね。
エロい。
フカキョンは？
ああ、フカキョンはちょっとあそこまで行っちゃうとやりすぎっていうか。
何が？何がやりすぎなの？
わかる。
わかる。わかる。
めっちゃわかる。
なんかやりすぎ感出てる。象徴なんかもう性の象徴みたいな感じ
で。セックスシンボル的な。
セックスシンボル的なのもあるし、なんか作られてる感じもあるし。
ああ。
なんかもう自然で、
もうなんか素人に近い感じの方がいいんだよ。
そうね、
素人っぽい感じ。AV の話してるんですか？
AV 女優が一番可愛いっていうのがあるかもしれない。
ああね。
なんか油断してる感じがいいんだよね。
あ、
可愛さって。
あれ見た？あの AV といえばあの坂口
アンリ、
アンリ
坂口アンリだっけ？小峠の元。
そうそう。元。
いやー、でも見てない見てない。え、もう出てるの？
出てるよ。
そうなんだ、うん、なんかあんま痩せすぎてるとかいう評価があったりして、 あんま見たいと思わない。顔も別にそんな好みじゃないし。
確かに。
そうなんだ、見たの？
なんかちょっと見た。
なんかちょっと見た。大概ガッツリ見てる。
大概20分は
全然なんか、うん、そうか、
何どうだった
ポイントがなかったなと思って。
あ、抜くポイントがなかった。
ポイントがなかった。いや、
うん、細かった。
なんかね、
そこまで
お尻が汚かったって。
お尻が汚い、
うん、
いやな話だな。
話、うん、
自分のケツが一番汚いのね。
自分のケツ棚にあげて。
いや、なんだろうな、わかんないけど、いや、そういうネットの評判だったかな。
あ、そうなんだ。
まあ、本当にお尻汚いなと思って。
本当にお尻汚いなと思って。
イメージやられちゃった。いや、全然顔も好みじゃないから。あとあの人整形してんじゃないかな、結構。だからなんかさ、整形してる人って分かるじゃん。
分かる分かる。
なんかね、冷めちゃうんだよね。
分かる分かる。
うん、
豊胸も冷めるよね。
豊胸分かんない。豊胸
分かる。豊胸分かるじゃん、なんか明らかに形が変わんねえなっていうさ。
あ、
同じこの何ドーム状の形のまま動いてるみたいなさ。あ、あ、絶対これ包茎だなっていう。
落ちよって AV 見られないの
か。いやいや、だからまあそういう人はもうスルーする。
ああそうだ、そう、やっぱりその生々しさってのは大事かもね。そういう意味で
自然な感じの生々しさがなんかね、一番
いいよね。
最近思うのはね、ブスで体がエロいやつが一番いいんじゃないかっていう気がして
る。ブスって言っても大概なんか耐えれるブスを想像してるでしょ。
いや、そりゃそうだよ。そりゃそうですよ。
じゃあブスじゃないよ、それ。
いや、まあまあそう、確かにね、まあ、世間一般で言ったらブスっていうか、
どっちかって普通より
普通よりちょっと
下って感じ。
ちょい下ぐらい。
それもよくわかんないけど。
わかる。
あ、わかりますよ、わかりますけど、村木さんの中で多分その、
そうい う。
俺だからまさにそういう AV1 個持ってるのよ。
抜ける用の AV。
そう、あの
VHS、
DVD で。
じゃあ VHS っぽいよ、
当時それを借りて。これはいいと、あのレンタルでね。
あ、
このブスさ加減でこの体つき最高じゃないかと思って、あ、で、あの買ったよね。
金払った。
金払って。
あ、
それはね、よっぽどですよ、沼田さんが金払って買うって。
そうだよね、そうだよ、バンドエイドも買うね、沼田が。
一生のうちにね、2回あるかっていううちの1回だね、それ。
AV に関しては結構あるよ。
あるか、やっぱそうだよね、なんかそれがすっごいさ、リアルなんだよね、結局自分にもありそうな感覚っていうのがある気がする。
それ何度見てもじゃあ最高。
いまだに
最高、
最高っていうかね、あの現役だよね。
現役
すげえな。
じゃあもう棚の一番もう手に届くところに置いてある。
見せてあげたいぐらいだな、君たちに。
スクショ撮ってきてる。
そうね、
あ、顔がね、その女優
の。
とにかく
顔がいい顔ってあるよね。
エロい
顔、可愛くないんだけどエロい顔みたいな。こんな3人に言われたくねえよって思ってる
よ。思ってるよね、
女の人が。
確かに、
何の話したんだっけ。
ドラマの話よね。
ドラマの話。
最近じゃドラマなんか見てないの。
あ、そう。それ言われてみたら確かに。それも見たわ。1話。
1話。
逃げるわ恥だが。結構見てる俺ドラマは。
高越ガールは。
高越ガール見てる。高越ガール面白いよ。
面白いね。
うん。俺も見てますけどあれ。
うん。
3話でしたっけ。
3話。
3話なんだっけ、あの人がね、ガラッとちょっと泣きそうになったもん
ね。あのね、あの女の人が
なんだっけ、江口のり子さん。
あ、そうそうそうそう、う
ん、ガラッと、まあ多分あの人だろうなって思って、
あ、最初から、
最初から
まんまだあの男だと思って、まあ、なんで言えよって思った、うん、まんまと騙されたわ、
うん、あの伏線張ってた、う
ん、何の話だよこれ。俺だよこれ。この話しちゃダメなんだ。
誰が聞くの単純に思うんだけど、これ誰が聞くの。
そうなんだよ、ね、
あのドラマを見たことあって俺たちを知ってる人
すげえ、じゃあいないじゃん
すげえ限られてくるけどでもまあね、こいつがなんか単発で見ても多分面白そうな感じ。3話だけ見ても、
うんうん、ちょっと相棒とさ時間が被ってるんだよね。
相棒見てるんですか。
相棒だからビデオが撮れないんだよ。ちょっと時間が被ってるがゆえに。
ああ。
俺の。
じゃあもうリアルタイムで見ないと見れないんだ。じゃあ。
そうそうそうそう。だからもうリアルタイム
では。これ2個まで録画できるでしょ確か。
いやもう俺のはできない。
あ、1個しかできないんですか。
そう。ちっちゃいやつだから。
確かにね、そう被った時のもかぶって、しかもなんかこのケツの被りでなんか録画できませんみたいなやつ。
なんか3、4分だから多分平気なのに。ダメなんだよ。やってくんないんですよ。
なんか余裕持たせようとする。
時間
乗り換え案内ぐらい余裕持たそうとするでしょ。
そうなのよ。なんなのあの機能。
フレキシブルに行けよってね。
本当だよ。本
当だよね。そこは手動でやってくださいって感じで。
手動もできないんだよ俺のやつ。
あ、本当ですか。あ、切れない。
切れないの。
へえ。
だからもう
ちょっと相棒はね、なかなかね、わがままな。
わがままディスプレイなんで。
ディスプレイですね。
だからそれで相棒が見れなくて、うん、まあ、あとはね、あれなんだっけ、あいつの米倉涼子のやつとドクター X だ。
あ、
見てるな。
見てるし、あとね、救世主レンタル救世主だ。
ああ、あれ面白いの。
微妙な、別にあんま面白くないんだけど、 あの女の子の演技力半端ねえなと。
誰出てる。
なんだかね、よく子役から出身した女の子。
あ、芦田愛菜。
なんで子役と言ったら芦田愛菜しかないの。なんだっけ、
足立海。
もう子役って呼べないから。なんだっけな、
野村ゆか。
野村ゆかって誰。
わかるよ。わかる。あの、
そんな名前でしたっけ。
野村ゆか。いた、うん、
なん全然名前わかんないし、何でしたかもわかんないんだけど、うん、まあ、子役出身の女の子がいてさ、うん、その子がラップすんのよ、うん、ラップしながら相手を説得するっていう、なんだそれっていう役なんだけど
気になるわ。
ラップがさ、うん、ちょっとラップドラマでやっても外すじゃん絶対、うんうん、なんか変な外すんだけど、そいつの演技力がすごすぎてだんだん感動しちゃうんだよ。
へー、
あいつすげえなと思って、あんなことできる役者一人もいねえんじゃねえのっていう。
すごいね。
すごい評価してる、
ね、めちゃくちゃ評価上がった俺の中で。あの人、
あれ沼田さん見なきゃラップって言ったらね。
そうだよ、沼田さんちょっと評価してもらわないと。
見ようかな、うん、第一生命のラップはどう思う。
第一生命のラップってどなんだっけ。
なんか子供がラップしてて、男の人とラップを対決じゃないけど、何パーセント何パーセント、
はいはいはい、何とも思わない。あ、まあでも音楽が鳴ってて、うまい、なんかちゃんとリズムに乗せていいんじゃないって。でもそのドラマは音楽も何もなしだから。
すごいね。
ただ普通最初見てるとちょっと薄ら寒い感じはあるんだけど、演技力がすごい。泣きながらドーンと行くから。
誰が泣きながら言うの。
その
女の子。女の子が泣きながらラップするの。
だから感極まってるから。
すごいね。
それだけちょっと見てほしいわ。こう、どんなラップ評論家の沼田さん
ですか。ラップ評論家になって
る。そういうドラマ見るとき一人で見るんですか。嫁さんとかも見てる。
一人。仕事しながら見てるから大体。
あ、そっか。それ何、線画を描きよ、線画のとき、
まあ、線画
ラフで以外の。なるほどね。
まあいろいろあとは何かあったかな。勇者ヨシヒコは好きなんだけど、ジョジョのアニメ
とそうなんで被ってるんだよ、
ね、そうね、だから見れない。
忙しいねみんな。
何してんの、ね、ジョジョの、
ね、何なんだこの人生。
どんだけ持て余してんだよ時間。
いやいや、でもジョジョ熱いね。あのだが断るってところ、もう俺ビデオ撮っててヨシヒコ見てて、もうビデオ撮ってたから、うん、だが断るっていう、もうオンタイムでつぶやきたかったけど。
ね、
そうそう、もうなんかオンタイムじゃないから、だが断るって、
だが断る、ね、
あの岸田露伴だっけ、
そうそう、岸辺
露伴が、あの有名な言葉があるんですよ、だが断るって。あ、ここだったかと思って、なんとなく脳裏にはあったんだけど。
めっちゃ面白くない、あの4部の
面白いアニメ。俺ちょっと見くびってたわ。
なんかもう毎回面白いね。
毎回面白い、ね、
映像もいいし。
君の名はとどっちがいい？
いや、君の名はより面白いに決まってんじゃん。
偏ってんだ。面白いけど、
あれや
あ、
ドラゴンボールとは。
そうだ、ドラゴンボールの話しようって言ったんだよ、ね、
あ、毎週ドラゴンボール
しようと思ってたんだって。しなくていいよ。
毎週お届けしないといけないんで、ドラゴンボール見てない人のために、今週のドラゴンボールどうな
った、気にしてねえよ。
ね、今週はね、あいつがね、悟空ブラックって未来の強いやつが
言ってたな、したくねえけど、なんだよ。
それがね、それを倒しに行ったのよ、ベジータと悟空とトランクスで3人で。
3人対1なの？
いや、向こうは2人なんだけど、3対2なんだけど。
え、悟空ブラックと他は何て人
は、海王神の、海王神の名前知った、ゼノだっけ、ゼウ。
え、海王神と戦うの？
海王神と。
未来の。
海王神が、ちょっとなんか、イカれたやつで、正義こだわりすぎて悪になっちゃったってパターンの、この世から人間を根絶やしにしようとしてるやつでさ。
風貌は誰に似てる？
風貌はね、前昔ジャンプに出てきた海王神のやついるじゃん、あの魔人ブーを倒そうとした時に出てきたやつ、
ちょっとモヒカンっぽい感じ。
そうそうそう、モヒカンみたいなやつっぽいの色違いみたいな感じ。
色違い。本当
そうなの、
ガンダムの色違いみたいな。
緑色だから量産型なんだ。
なんかよくファミコンのゲームとかでさ、なんか同じフォルムだから色違いでなんか敵するよね。
その流れなのか知らないけど、まあ、同じやつなの見た目は。
なるほど。
でそいつと、まあ、悟空ブラックの2人組なんだけど、で実はそいつら2人とも同じやつなの。同じやつが時間をどうこうして、まあ、2つになったっていう人格が1つなんだ。
あ、そうなんだ。
また神様みたいな、難しい。ピッコロの神様みたいな。
ピッコロと神様とはまた違うんだけど、だから時空の違うやつらがあのタッグを組んだみたいな感じなの。まあそういうやつらがいてめっちゃ強くってさ、でまた悟空にイラついたんだけど、
ピュア出しちゃった。
ピュア出し、ピュアつがね、頭悪いな
こいつら。何してんだって言った
ら、知ってるわ
よ、戦ってんだよって。
大ちゃんのはキスのくだりしか言ってないけど、
戦いでは言ってない。
戦いで
飛んだバカだよね、戦いですから。
そこは
知っとけ。おい、それ何してんだよ。
お前のプロフェッショナルだろ
う。お前それ好きなんだろ
う。じゃなくて、あいめっちゃ強いからさ、うん、ベジータがもっと準備、中東に計画しないといけないっつってんのに、うん、悟空が、うん、大丈夫だよっつって、いきゃなんとかなるさ。
の
ん
き出しちゃった。
のんき出してさ。さらに前はさ、先祖も忘れていってさ、画面だったのに、今回はじゃあ先祖をもっとしようとか言ってさ、でバカみたいに言ってさ、で行ったら速攻やられちゃって、強すぎて。
悟空が
。みんなやられてさ、で悟空がやられて、トランクスがね、怒り狂って、結構強くなって、
よかったじゃん。
応戦してんだけど、でもそれでもさ、向こうのが強くってさ、で、トランクスが、今の、この瞬間に逃げてくださいっつって、ベジータと悟空に言う
の。やりたいやつだ、この瞬間に逃げてください。
そうそう、僕はここをなんとかしますからって。
おめえが来いって言
ったんだ。そうなんだけど、ベジータがお前を残していけるかって言うんだけど、悟空はベジータに向かって、おい今は帰るっきゃねえとか言って。
逃げるが勝ちだ。
これは計画を練んなきゃいけないとか言い出してさ、お前が何も考えずに来たからこうなったんだよっつってさ、
ダメな悟空。
そう、もう飽きたって悟空っていう回だった。
で帰るんだ。
そう。で帰る。帰る。
すごい話だ。一体帰っていいの？一旦帰っていいんだ。
一旦帰る。
もうね、帰ってる間にトランクス大丈夫、
ね、そこだよね。だからあのタイムマシンだからさ、うん、その瞬間に戻
ればいい。何でもありじゃん。
何でもありだってセーブポイントをなんか繰り返してるみたいな感じで、
う
ん、
そうそうそう、だからもうね、もう本当悟空には毎回がっかりさせられるよ。
られちゃう。
30後半の
悟空にがっかりに失望してるっていう、
失望してる毎週、うん、
毎週すごいね。
来週は、ね、見てみようかね、
うん、じゃあ本当サルドもサルドもめってフリーザが言ってたけど、あ、流し間違いじゃないね。
全然間違いじゃない、本当ただのサルだよあれ。本当さ、悟空みたいなやつが大人になってさ、うん、社会に入るとさ、本当ろくでもねえなって思うよね。
でも逆にそのままと保てるのがすごい、普通染まるじゃんやっぱりある程度は。あ、
そうだね、確かにそこはやっぱ。でも染まれないぐらい濃い頭の悪さなんで、
う
ん、
疾患だろうね。
疾患完全に。父がよく頑張ってるよ。
父が怒る気持ちも分かるんだ。
そう、うちの奥さんはそれを見て、まあ、父ぐらいしかダメだったんだよねってさ。父ブルマはちゃんと選んでベジータを選んだけど、うん、父だから悟空ぐらいしか行けなかったんだねっつって、父すげえディスってたけど。
すごい。あ、まあなんとなく
父じゃあれぐらいだよっつって。父の魅力じゃ、
父の魅力じゃ
悟空ぐらいだっつって。
父もね、最初可愛いんじゃないかって思ってたけどね、あの
出てきた時ね、
出てきた時匿名希望で、ね、
ああ、天界一武道
会、天界一武道会で初めて久しぶりに再会した時ね。
ああ
、れ気づいた？牛魔王の娘だって、当時って言ってもよかった
っけ。当時ね。
そうだよね。あ、
いや、うわ、あの気づかなかった。
同じクリリンと同じタイミングで気づいた。
かもしんない。
ヤムチャとかと同じタイミングで。
うん、かもしんない。いや、気づいたかな、覚えてねえよそれ。
俺は分かったぜみたいな、ヤムチャちょっときなんか先言ってたじゃん。
そんなこと言ってた。あいつ、そういうことにしか才能がない。
そういうことにしか才能ない。ヤムチャは勘がいいっていうところだけ
ど、女に対しての勘がいいだけ。そっか。またドラゴンボールの話
したね。
ね、じゃあこの辺で
もう前回すげえ長かった気がするけど、今回も短
くない。今回ドラゴンボールでね、お腹、え、なんかある？また、
え、喋りたいこと、うん、喋りたい、今何分ぐらい喋ってんのかな。
20分は喋ってんじゃない、多分。
じゃあ、まあいいか。
いや、もう一声行く。
いやいやいや、特にないんだけどさ、うん、なんかあるかな、
なんかあるかな、
ないか。なんかさ、うん、聞いてる人さ、うん、誰が聞いてるか知らないけどさ、うん、同業の人が多いんでしょ
と思う、うん、
いや、もうちょっとそういうこと喋った方がいいんじゃない
ですか。同業っていうかさ、鳥畑さんぐらい、鳥畑さんはもう聞いてないんじゃないの。
鳥畑さんすら聞いてないからもう。
どうだろう、
ゼロだよ。
なんかじゃあとりあえず最近一番良かった仕事のさ、ギャラの話をいきなりぶち込んで。
最近良かった。
それギャラとか聞きます？
聞く。
生意気だね。聞かないから、いつも本当に振り込まれた段階で分かるっていうタイミングだから。う
ん、びっくりすることない、そしたら。
全然、もうこんなもんだなって、自分はこんなもんだと思って納得する。それは別に、俺は人よ。
聞きたいのがあって、うん、新規の方が、うん、まあね、クライアントさんが、うん、メールして、少ないんですけど、みたいな感じで提示してくるけど、まあ、これぐらいがあれなんですけど、うん、もしあれだったら、ご相談に、うん、応じますみたいな、それどれが一番ベストの回答かなと思って、ギリギリで
向こうは予算言ってる、
もう言ってる、これぐらいの角度で、まあ、
例えば 例えばじゃあ5万円としたら5万円、あ、まあ点数とかによるか、
点数とかによるけど、それがそう、まあ、1点このぐらいとかっていうので、あ、まあどうなのかなと思って、でも応じますっていうと、うん、なんだろうな、自分のハードルを上げるじゃん、
うん、
ハードルっていうか、その
高くすること、
そう、高くすると、
それはあるね。え、俺は最初に言った金額で別に嫌じゃなかったら全然受けるけど、そう、ね、よっぽど低かったら相場ぐらいには言うし、相場こういったとしても別にハードルはもともと安かったんだからなっていうので、
まあそうだよね、うん、
上げない、
まあそう、まあ大体同じような同業者の人の、ね、価格設定なんだろうなっていうのがあれば、まあそういう感じで、うん、でもなんかその応じますって言われる、 なんて言ったらいいの、ここでやってるんで、これであれしてるんですけど、なんかその応じますっていう言葉は、これ値段交渉をした方がいいのかとかって思っちゃったりする。
応じますって言う
か、応じますっていうか、だからなんつったらいいんだろう、まあこの値段でやってますけど、う
ん、あ、じゃあできますか
ってこと、だから、うん、どうしてもやってもらいたいからみたいな感じで、
応じてもらえますかってこと、
いや、あの、なんていうか、まあちょっと頑張ってみますみたいなことを最後に付け加えられると、もう一声言ってもいいのか、
うん、
言わない方がいいのかっていう、
むずいね、わかんない、いや、もう、いや、言わないかもな、
だったら、いや、俺も言わな、結果言わなかったんだけど、まあそのまあこんなもんだろうっていうので、
うん、でも一番困るのは何にも値段言われないことじゃない？
そうね、
俺基本的にそうですよね。
あ、じゃあ言われなくて、いくらでやれますかって聞いてくる。
聞いてくる人はちょっと辛い、俺、自分で言えないもん。
あれ一番困るよね。
そういう時なんて答え返信するの？
基本的には、あの、予算でやってるんで、そちらの予算を教えてもらえませんかって言うようにしてんだけど、
うん、
なんかさ、それも向こうからさ、めんどくせえかなっていうふうに思ったりもして、
うん、
値段聞いてんだから値段言えよっていうふうに思うんじゃねえかなって勝手に思ったりしてさ、
うん、
そういう気分の時はなんとなく自分の希望を言ってみるんだけど、
うん、1点いくらすかねみたいな、
そうそうここがやっぱ難しいところで、あんま高くしてもダメそうだし、低くしたら足元見られるだけだし、
あ、カンナンさんのフェイスブックで見たんだけど、あの、なんだっけ、ね、この値段っていうので言われてたのに、
うん、
いざ仕事を進めてみたらなんか半額で、
お
う、なんで半額にしてくれって言われたっていう、
そんなことある
っていうのを見て、
それ断ったらどうなんだろう
ね、どうなんだろうね、
いやー、それはひどいよね。
どうしたの？
いや、わかんない、今日見たからさ、
今日、
うん、
それはどうなんだろう、教えてほしいね、どうなったか、ね、
どうなったか教えてほしい、
聞く、
いきなり、
なんでですか、でもまあ
値下げ交渉っていうか、やり始めてから
嫌だって言うよね。そしたらどうなんだろう、終わっちゃうのかな。その仕事終わった後言われたのかな。
そうなんだろうね。途中だったら、まあ、それによるよね。
いやー、
やり終わった後だったら泣けるな。
ひどすぎるよな。なんかでも最初の言ってたのと違うってのは割とあるけどね。値段とかじゃなくて。最初は5点だったのに気づいたら15点ぐらい書いてるみたいなとか、
それの時どうすんの？そう、それの時どうすんの？
そういう時は我慢できる範囲ではやるけど、これ以上無理だなったなった時には値段を上げてもらうか、もうこれ以上はやれませんっていう風に言うけど、これある程度は我慢する。いきなり聞いてないとか言うと、まあ、それでも正論なんだけど、一応やっぱりフリーランスとの人間関係的には、ああこいつは言うこと聞かねえな、ダメな、文句言ってくるやつだなっていう風に感じ悪く思われても、やっぱ損は損だから、ある程度頑張るけど、こんだけ頑張ったんだからもうこれ以上はできませんっていう立場に立っといた方がいいと思うんで。
じゃあ、あれはじゃあそうなると、あれかな、 もう納品しました、
はい、
でまあちょっとだって文字修正色修正ぐらいは、
うん、
まあ多々あるじゃないです
か。あるね。
ちょっとまあ細かい指こうしてくださいとか、
うん、
なんかそういうのもあるけど、まあ、それぐらいだったらいいんだけど、
うん、
もうなんかこうまるっと変えてくれと、
うん、
あのもうだからなんならだから新規1点プラスなんだけど、うんうん、これ差し替えになりましたっていう、うん、それを1点まるまる書かなきゃいけないっていう時のその
それはもう1点プラス
追加だよ、
うん、
そのそこのこれは修正はまあなんだろう、どこまでが無償範囲でどこまでが有償範囲というか、
まるっとまるっとはもう書き直しは追加料金で、うん、まあ修正と思える範囲までは修正なんじゃない、まあね、
顔の表情だったり、
うん、
なんだ目だけとか耳だけとか、
うん、なんかもうほぼほぼ直しじゃねえかよっていう状態だったら、
まあそれは言っていいよ、
ね、言うかもね。
ああ、西尾くんどうする
？もう全然何も言わない、
全部文句言わない、
全部やる、
すげえ、全部やる
っていうほどのものじゃないっていう、なんていうか自分の中のコンプレックスが強いから、
なるほどな。でもまあ人それぞれの、まあ、そのスタンスというかね、
まあね、
俺はやんないから、やる人は
室木さんがすごい平均的なんじゃないですか、聞いてると。
そうそうだと思います
、うん、
だって俺真っ当だから、
ミスターマット、
ミスターマット、俺軸にした方がいいと思うから、みんな、
あ、うん、いや大丈夫大丈夫、合ってる合ってる、
俺にみんなみんなここに集まれって
ちょうどいいとこ通ってるから、ね、
俺の言うこと聞いときゃみんな間違いねえぞ、
間違いない、うん、そこなのよ、
よかった、合ってたよね、
合ってた、
合ってた、その辺のさじ加減難しいよね、
難しい、なんかイラッとする気持ちもあるし、うんうん、だから、
ね、それでね、もう切られるじゃん、
まずいよね、
うん、そうだから、まあ、そういう時になるべくメールじゃなくて電話とかでこうしてほしいんですけどみたいな、もうちょっと可愛くじゃないけど、
可愛くメールでハート
ハートじゃないけど、なんかぶっきらぼうになりがちだからメールだと、
あ、
まあでも頑張りますみたいな感じにするかな、ね、次につなげたいっていうのもあるし、こんなにひどいあれだったら、まあ、次からの対応もあの仕事も同じようなもんだろうっていうのもあるから、
そうだね、もうやんないっていいやってい う、そこが難しいとこだよな、
ね、
なんかね、そう思っ割とこう自分に自信がある頃は、うん、そういうの全部切ってもいいみたいな気持ちだったりする時もあるけど、
じゃあ昔の方がもうちょっと尖ってたってこと、室木さん
かもしれない、
今はだいぶなんかもう、
そうなんだ、
どうだろうな、今の方が今の方が嫌になっちゃう可能性ある
おい室木様だぞ
いや、なんか昔はもう何も考えずにただただ仕事だ仕事だってやってたけど、やっぱいろいろやっていく上でいい仕事悪い仕事みたいなものを勝手に気づき始めてるじゃない、うん、そうなってくるとこんなやつと やんない方がいいんじゃねえかとか、うん、むしろここ切った方が他のプラスになるんじゃねえかみたいなことを考え出すと、なんか大変になってるのかもしれないよね、
確かに、まあ出すともそうね、そうなるよね、考えたら、
フリーランスのこれ難しいとこでさ、仕事はしなきゃいけないけど、うん、何のために仕事をしてるんだろうっていうとこを考えると、こう何十年と仕事しようとしたときに、もしかしたらこの仕事全部切ってここに一個に集中した方が長い目で見たらいいかもしれないっていう可能性もある気がするんだよね、うん、か細かいさカットの仕事とかあるじゃない、うん、その禁止とかね、なんか空き缶空き感覚とかさ、
あ
んな運動具とかね、仕事は仕事だけど、それをずっとやってって何かになるのかっていうふうに思った時に、まあ時間があればやればいいけど、もし他の仕事が忙しかったとしたら、 こをあえて断った方が自分のためになるんじゃないかっていう気がすんのよ、
うん、猪木さんはね、うん、逆にもう運動服使くプロフェッショナルになるっていう手もあるから、多分そうする人は多分生き残っていくんじゃない、そういう世界で。
確かにそう、そうかもしれない。そうだから人それぞれなんだけど ね、
まあ、ね、篠さんなんかそういうイラストレートのプロフェッショナルな感じする。あ、
そうだね、篠さんはもうとにかくいっぱい描くとか、うん、そういうことに特化させて今があるんだもんね。
確かに、うん、
だからこうなんかもうやだよね、
揺れてるところがちょっとやっぱりまあね、やっぱその何がしたいのかっていう自分が、
なんかその忙しいとやっぱ思うんだよ。 なんか年を取ったんだろう多分ね。若い時は何も考えずに
時間がなんかもうないんじゃないかっていうか、
う
ん、
ちょ
っとそうそう逆算していかないと本当に終わっちゃうよっていうあったよね。
そうそう、そういうことを考え始めた。
わかるわかる、もう逆算ばっかですよ、
なんで暗い話になっちゃったなおい。
暗い話
をするつもりはないんですよ。だから
そうね
現実的な話としかないから、なんかね、それどう答えがまか分かんないから
難しいんだよ。対人だしね。
ね、うん、どうしてんですかみんな、みんなは。
どうしてんですかね。
じゃあ募集しよう、そのみんなの。
ああメール
を。みんなの気持ちをね、募集しよう。沼田さんの。
来るかな。
沼田ドットコムに、ね。
沼田ドットコムに。
沼田ドットコムってそんなアドレスじゃないから。
ない。
まあでもまあホットメールでね、ツイッターでもいいですけど。ご意見いただけたらと。
本当だよね、うん、1回しかこ
1回なんかあったよね。
あれ以来じゃん、
うんうん、ね、もうなんか闇に葬られたけど。
あれもいつかはね、どうですよ。で参考にさせていただいてるんで。聞いてないと思うな、きっと。
なんかね、だからこのリハビリヒルズの方向性も打ち出した方がいいんじゃないですか。
いや俺はリハビリになってるよ。
リハビリ
になってる。
うちらの
リハビリみんな知らないけど。
それならいいんじゃん。まあそっか、ヨタ話をするっていう目標は、
ね、そうね、ヨタ話っていう、
このヨタ話の何か、うん、ジャンルを確立したらいいかもね。なんかなんだろうね、ドラゴンボールの話ばっかしてんじゃねえっていう話なのかも。
、まあ、っていう意見を聞きたよね。忌憚のない。
だいぶ来るから。あの絶対するからね。
来るの面倒くささを取り除いたらすげえ来るかもしれない。
一回叱られようよ。みんなに。
やめろっていう。
よそから叱られようよ俺ら。
というわけで、何回目ですか？5回目？
え、何
か。あ、まあ3回、うん、そうです。4、5、5回目がこの辺で終わりましょう。
はい。
なんか告知とか。
告知はないんだな。次の今日何日だっけ、21か。まだまだだな。レジデントネクストは15日発売。
これいつ流すんですか。
これね、キンキンだよね、
今月末ぐらい。10月
11月1週だな、1週ぐらいは。
あ、そっか。じゃあプレジデントネクスト11月15日ぐらいにまた出るんで、
はい、
よかったら買ってください。
何特集、あ、言っちゃダメか、
まあ、いや次は多分ね、 A4 でなんか意見をまとめるみたいな、そういうまあまたビジネス特集だけど。
なるほど、はい。あ、ミドルエッジというサイトで懐かしい4コマ書いてます。
チェキだね。
あれ GMO のやつってもうさ出てるんじゃない？
あ、出てる。勝山さんと俺と室木くんが漫画、漫画を描いてるっていう。
ね、それも。
それも
雑誌？雑誌。
いや、サイト。
あ、じゃあその見えない。
よろしくお願いします。
はい。
ではでは。
さよなら。
さよなら。Have a hair.